今朝の福音の光は金宝殿特別番組です。今伊藤先生から3人兄弟とご紹介がありましたけども、はい、改めてご紹介します。今朝のゲストは京都市出身の3兄弟ユニット EYS の皆さんです。おはようございます。
おはようございます。
EYS の E 長男の関エリアです。よろしくお願いします。
EYS の Y 次男の吉也です。お願いします。
EYS の S 深夜です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。 EYS というユニット名は皆さんのイニシャルだったんですね。
そうですね、あの、はい、エリア吉谷深夜の頭文字取りまして、はい、EYS という意味でもあるんですけども実はもう一つ意味がありまして、
はい、
あの EYS、まあ、カタカナで僕たちも表記もしてるんですけども、あ、はい、まあ、グッドジーザスということで、うん、良いイエス、まあ、関西弁ではね皆さん、あの、うん、良いことをええわいいわっていうふうに言うと思いますので、そういった良いイエスキリストっていう意味も実はかかっております。
ああ、なるほど、
はい、
でそれは一体誰が言い出したんですか。
父親ですかね最初は。
そうなんですね。
うん、
あ、なるほど、
だったかな。
そうですね、うん、吉谷がとにかく僕ら2人、僕エリアと深夜をこう呼んでくれたように結成というか、一緒に音楽しようよっていうことで、で最初は本当にそれこそ分かりやすくアルファベット表記で E と Y と S で名前決めなきゃいけないということで、吉谷がそうつけて最初のライブを打ち出していったんですけど、なんかだんだんカタカナにしだしていったら、あ、E はイエスにも見れるやんみたいなことでこう派生していったというか。
なるほどね。はい、先ほどお話に出ましたお父さんも明日はまた登場してくださいますので、ね、楽しみにしております。 EYS の皆さんには今日と明日の2日間ご出演いただいて、皆さんの音楽活動のお話や信仰体験についてお伺いしていきます。今朝は3兄弟ユニット EYS の皆さんをゲストにお招きしております。先ほど EYS の名前の由来を伺って一気に親近感が湧いたんですけども、皆さんは普段どんな活動をされていらっしゃるんですか。
はい、大きいライブとしては、うん、僕たちそれぞれのバースデーワンマンライブ、うん、誕生日当日に大きいライブをしていたりとか、うん、なのでまあ年に それぞれの誕生日3回自分たちの教会にお客さんたちをお招きしてとかっていうことだったり、あとはもっと地元に根付いたイベントとか、
うん、そうですね、うん、地元のイベントもそうですし、地元を盛り上げる街づくり事業に、タイアップさせていただいて、うん、行政の方と一緒に、うん、曲を作ったりとか、うん、あとは企業様の CM ソングを制作してご提供させていただいたりもしていたり、
うん、そうですね、セキュラーの活動もそうですけれども、うん、我々3人で全国の、うん、まあ、教会にもコンサートでね、うん、出演させていただいたり、まあ、先日は我々3人新学校も卒業して、
うん、
これからどんどんですね、うん、いろんな教会でも、うん、福音を伝えていきたいと思っております、
うん、ああね、まあ、それぞれのコンサートでいろんな思いっていうのがあろうと思うんですけども、その歌とともにどんな思いを皆さんにこうお伝えになりたいというふうにお考えですか。
はい、そうですね、僕らが好きな音楽を通してその御言葉だったり、うん、音楽の本質、音楽の素晴らしさが聴いてる人たちに広がっていたらなっていうことをいつも思いながら、うん、演奏して歌ってたり、うん、曲作りしておりますね、
うん、
そうですね、うん、
はい、ではここで1曲 EYS の皆さんの歌をお聴きいただきたいと思います。タイトルはですね、
はい、
ケスノクラという歌なんですけども、
はい、
ケスノクラって何ですか。
こちらですね、この曲をですね、京都の有名なですね医療法人様からテーマソングを作ってほしいというオファーをいただきまして、うん、曲を作ったんですけども、うん、その法人様の、メインキャラクター、うん、公式キャラクターがですね、楽之助というキャラクターでして、うん、それをね、今ラジオを聴きの皆さんも楽之助、逆から読むとケスノクラになるということで、そうそうそう、タイトルが決まりまして、
はい
はい、京都から音楽で全国を盛り上げていこうという思いが詰まった曲になっております。
そういう理由だったんですね、
う
ん、あ、それは分かるわけないですね。
そうですね、
ご説明をありがとうございました。
ありがとうございます。
EYS の皆さんは今はご兄弟3人で活動されていますが、次男の吉谷さんは以前新選組リアンのリーダーを務めておられましたよね。私もテレビで拝見しました。
ありがとうございます、うん、見ていただいておりまして、あの当時ですね、2009年にあの島田紳助さんプロデュースの、はい、グループで京都を盛り上げる、うん、あのアイドルグループとして、うん、はい、活動してまして、全国放送のテレビ番組に出させていただいたり、うん、全国各地でライブさせていただいたり、はい、あのアイドルやってたんですけども、うん、まあ、そろそろ僕も年重ねてきたんで、うん、そろそろあの、うん、昭和歌謡を歌ってスーパー銭湯回りしようかなって最近はね、
マジで、そんなん考えてるんだ、
そろそろやろうかな、もうアイドルじゃない年齢になってきたんで、
いやいやいやいや、
そんなこともちょっと考えてるんですけど、
いくつになってもいくつになっても男道踊ってください
よ。いや、そうですね、デビュー曲、うん、はい、歌い続けていきたいと思ってますけれども、
ね、
はい、
何年ぐらい活動
されたんですか。約6年間、はい、ね、させていただいてまして、今はあの解散して、はい、それぞれソロで活動しております。
そうなんですね、
はい、
でそれからご兄弟3人での活動を始められたということなんですかね。
そうですね、う
ん、
あの解散後に僕はあの拠点を地元京都に戻して、うん、あのソロで活動してたんですけど、うん、あの京都に帰ったらもうすでにそれぞれ兄も弟も音楽をやってて、うん、え、身近にこんなに音大を出たすごいアーティストいるやんっていうことに気づいて、で僕から誘って一緒にやろうっていう風に声をかけて始まったのがこの EYS になります、う
ん、あ、なるほど。そしたらこのリーダーとかまたこう作詞担当作曲担当とかなんかそういう風な役割分担とかはあるんでしょうかね。
そうですね、僕ら3人ともが曲を作ったりとか、はい、もう編曲もするので、
う
ん、なんかもうその都度その都度作った人がバンドマスターになるみたいな感覚だったりとか、うん、なのではっきりとしたリーダー役っていうのを決めずに、うん、なんか奇跡的に10年やれてる感じする。
確かに確かに、まあ、でもヨシアが結構基本的にドライバーで
いやいやいや俺マネージャー
ちょっとあのそういう、
確かに
マネージャー的な動き
結構確かにちょっとそれ多いかもしれないですねあの僕たちもフリーでやってるんで、うん、なんかそのねクライアントさんとのやり取りとか、
うんうん、
ちょっとこう事務的なことを僕やることが多いかもしれないですね、
うん、あ、そうなんですね。
それぞれ適材適所みたいな。
なんか現場、うん、あと現場とかに向かうときに、うん、なんかそれぞれ車に所有してるんですけど、うんうん、ヨシアが乗ってる車がなんか大きいなのかな、
そう、ね、荷物がねよく入るかもしれないですね。
なぜか行きはヨシアの運転で僕ら二人が乗っかってみたいなパターンが多いからちょっと乗りでね僕らの間ではドライバーって呼んでるんですけどでちょっと帰りは交代するんですけどね、帰りは車の運転をね。
でもそれぞれが担当なさってらっしゃるのがボーカルであったりギターであったり、まあ、サックスであったり、はい、それぞれの担当の楽器といいますか、あ、そのパートをちょっと教えていただけますか。
深夜はもう、
はい、そうですね、サックスと、まあ、コーラスもしたりとか、うん、まあ、時にはピアノを弾いたりとかいろいろちょっと、うん、あの臨機応変に
マルチですね。
いやいやいやいや、はい、器用貧乏でございます。
で基本的に僕、うん、エリアとヨシアがフロント、うん、まあ、みんなフロントなんですけどボーカルを担当して、うんうん、歌ってサックスがあってっていうのがメインになってますね、う
ん、あね、
はい、
いや本当にこの3人でやってらっしゃる。で私なんかもあの男3人で女の子1人っていう兄弟なもんですから、男3人いろいろとなんかこうガチャガチャしてましてね、なかなかまとまらないそれを3人がもう見事にこう調和を取れてて、いやすごいなとか思ったりするんですけどね。でも皆さんがそれぞれ作詞も作曲もなさるっていうことなんですね。
そうですね、
はい、いやそれがすごいですよね、はい。まあ、皆さんそれぞれが音楽を専門に学んでいらっしゃるということで、まあ、それぞれのご一緒に活動されることもありますけれども、それぞれ個人でのお仕事もされていらっしゃるということなんですよね。
はい。
で、長男のエリアさんは普段どんなお仕事をなさっていらっしゃるんですか。
はい、こういった番組のテーマソングとか楽曲提供とかも、うん、いただきながら、うん、シンガーソングライターとして、活動する傍ら、このインストラクターとしてもボーカルトレーナーとしても、うん、教えさせてもらったりとか、うん、こう表行ったり裏行ったりとかっていう感覚で、うん、仕事をさせてもらってます、うん。
じゃあ、 次男のヨシアさんはどんな活動？
はい、僕次男ヨシアはですね、はい、ソロライブを続けながらですね、はい、モデルのお仕事とか、イベントの司会とか MC とかもさせていただいたりしています、
うんうんうん、道理でお話の持っていき方が、
はい、
ね、
いや
司会をやってらっしゃるっていうのがね、すごく感じられる。
とんでもございません、
嬉しいね、先生に
伊藤先生にそうやっていただけて、ね、本当に光栄でございます。
お墨付き
頑張ります。
とんでもありません、とても勉強させていただきます。じゃあ最後で深夜さんは。
はい、はい、僕は基本サックスを演奏してて、はい、まあ、アーティストさんのバックバンドだったりとか、うん、まあ、ちょっと有名どころでいくと某 西のテーマパーク USJ だったり言うてもてるんですけど、
はいはい、
とかですね、まあ、ちょっと朝ドラに出させてもらったりとか、
は
い、いろんな、まあ、サックスで活動しております。
はい、まあ、有名アーティストとご一緒したってこともお聞きしたんですけれども、
う
ん、
はいはい、
はい、
いいんですか、名前なんか言っちゃって。
お、聞きたい聞きたい、
矢沢永吉さんとかですね、あのゴスペラーズの村上哲也さんとか、いろんな方ともあのライブさせてもらって本当に、はい、幸せでございます。
著名人
すごいよね、
すごいですね。
村上さんにはステージネームつけてもらった
もんね。そうなんですよ、ありがたいことにね、関ミッドナイト深夜っていうね、
夜中が夜が似合う
深夜だけに、
ダジャレな
深夜だけにね、
はいはいはいはい、はい、あ、そういうことでございましたか。まあ、そういうことで EYS の個人的なお仕事っていうこともいろいろお聞きしたんですけども、そんな中でちょっとこう思い出に残っているっていうか印象に残っているっていうこと何かありますか。
でもやはりあのゴスペルの巨匠といいますか、小坂忠さんとも、
はい、
我々3人ともね、ゴスペルのコンサートで共演させていただいて、もう本当にたくさんの思い出がありますけれども、
ね、
そうですね、もう忠さんと初めて僕も、まあ、初めてというか僕自身もね、もう物心つく前から両親が家ではミクタムをね、忠先生の音楽を聴いて、なので僕はね一番のルーツミュージック何かって言われたらロックでもジャズでもなくて多分ね中さんなんですよ。すごい勉強させてもらった気がしてます、
いやそれは私もすごく共感するんですけどもね、私が若い頃ってのはまだまだゴスペルとかいうのがそれほど一般的ではなかったもんですからね、中さんの存在っていうのは本当に大きかったですね。いやその中さんと一緒に活躍されたりしたっていうのはすごいなと思いますね。いや本当に皆さんのいろいろな活動について今日はお聞きすることができました。明日もご登場いただきますので、その時にはですねさらに3人の皆さんのいろいろな信仰体験についてもお聞きさせていただきたいとそう思っております。では最後にもう一曲お聞きいただきましょう。ドライブ・ユア・ピースという楽曲ですが、この歌にはどのような思いが込められているんでしょうか。
はい、この曲は僕が車に乗りながらよく曲を作ること多いんです。作るというかこうイメージが湧くことが多いんですけども、なんかこうみんながこうドライブしながらこう過ごしているような気分の曲を作ったんですけども、なんかこう車運転しているとこういろんなドライバーさんがいて、こう車の中だと一人だと言ってはいけないようなね、こと言いながらこう運転することあるんですけども、でもなんか人生もこう回り回って安全にってことを曲にして歌ってます。
あ、そうなんですね。